はい、まずは2ページのところの古墳文化からの仏教伝来の話を一応概説的にと、はい、まず仏教伝来に関してはと、そもそも仏教っていうのは誰が始めたかと、はい、これはネパールで生まれたとね、ゴータマ・シッタルータってやつが、いわゆるブッダねとね、で、そいつが釈迦って言われるわけだけどもと、その後インドとかで仏教を広めていき、はい、仏教が、これが世界三大宗教のうちの一つになっていくと、ちなみに釈迦が生まれた時に言った一言は有名かなと、ね、東に3歩歩いて天上天下唯我独尊って言ったんでしょうと、ね、さてね、ヤンキーが使ってる言葉でもあるんでと、さすがにね天上天下唯我独尊を君たちが知らないなんていうことはないと思うんですよ。ヤンキーが使ってるんでねと、ね、それを君たちが知らないということはヤンキー以下ということになるんでと、ね、はい、では、はい、じゃあそうだな、うがーと天上天下唯我独尊ってどういう意味？それを覚えてる、うん、でもヤンキーの連中たちはあれ刺繍にしたりしたりして、それで、自分のことを主張してるわけじゃん。それを一度教えてもらったにもかかわらずと、それでも答えられないということはヤンキー以下になっちゃうんだけどな。不覚でした、ね、もうね、俺が戦国時代だったら切腹もんだろうけどね、はい、じゃあ兼ねたと、わかんないです、はい、わかるやつお願い。みんなヤンキーかみんなヤンキーか、お前ら全員ヤンキーか。この世で私ほど尊いものはいないって意味です。うん、まあそれはだからヤンキーが使ってるけどと、まあ僕自身がそれですね。認めちゃうの？これは合ってるよ。天上天下天下唯我が独尊は、釈迦自身が自分のことを言ってるわけじゃなくて、それぞれ全員、全ての人は自分自身のことを天上天下唯我が独尊だと思いなさいって言ってるわけだから、別に何の誤ってることもない。ヤンキーも天上天下唯我が独尊です、君たちも天上天下唯我が独尊ですと、はい、で、はい、そんな中でと、はい、ここから仏教が、どうやって伝わっていたかっていうと、2つのルートがあって、中国経由して朝鮮半島を伝わっていた北方仏教と、まあ、大乗仏教って言ったりもするけども、あとは東南アジアの伝わっていた南方仏教、あとは、もしくは正常仏教って言ったりするけどもと、これが、日本にじゃあ伝わってきたのはどっちの方ですかと、はい、中国を経由して、そして、日本と仲が良かった、はい、百済を経由して、その後仏教が伝わってくるわけだよねと、ですので、日本の仏教伝来ルートはいわゆるこっちの大乗仏教、北方仏教って言われるもの。これは通年の授業の中でも扱っていないから、一番左上のところ丸一番、仏教伝来に関しては聖域、いわゆるまあインドの方から、中国朝鮮半島を経由して北方仏教大乗仏教が伝来と、はい、で仏教が、日本にこの百済経由で伝わってくるわけだけども と、ところがその仏教が伝来する際、国家同士で百済から仏教が伝わる前にと、その仏教公伝と言われるものに対してと、公伝の公っていう字がついたらもう通年の授業にいる子はもう何度となく聞いてきたでしょうと、公とか官っていう漢字がついたらこれは国家っていう意味にしかならないんでしょうと、知らなかったらさすがにこれは自分で知っておけよと、で国家同士で仏教が伝わる前にと、勝手に日本にやってきてと、勝手に自分で家作って、勝手に仏教を信仰していたおっちゃんがいたと、それを仏教私伝って言ったりするわけだけども、その下括弧1番仏教私伝に関しては柴田とっておっちゃんが自宅で仏像礼拝522年の話で、その内容が総略記に載っています今来たか、ね、何かあったのかなと、ね、電車とかもいろいろあったのかな、
いろいろ
あります、ね、ちょっとまだあるよ、とりあえず今これを使えばいいわ、あれちょっと待って、じゃあこれもちゃう、これ1枚多い、はい、で、あとは、これ冊子、はい、はい、パスワードこれはい、で、あと消すかもしれないから早めにメモっとけよ、 はい、で、そこから、仏教、四殿に関しては、柴田とか自宅で仏像礼拝、これが平安時代に書かれた、公園っていう坊主が書いた不創略記に載ってるけど、不創略記の風っていう漢字、間違えるやつは、次第のやつは丸をしておけと、はい、これ平安時代後半に、まあ、ここで、公園っていう坊主が著したものですが、と、この柴田とは自宅で仏像崇拝して、で、これで仏教が伝わると、だから柴田とは、その後日本に住み着いて、と、柴田との子供は柴田すなって言いますが、別にこいつは聞かれないと。で、一方で柴田には孫がいるんで、その、平安時代末期に公園が著すっていう下あたりに空いてるスペースがあるからと、その柴田の孫で有名人がいますがと、柴田の孫はその後仏像のいわゆる彫刻師彫り師になっていくわけだけど、さて、孫は何て言いましたっけと、覚えてるやつお願いと、はい、じゃあ中山いける、はい、鳥節もしくは、あ、お前だったら別に、協定だからどうしてもいいんだけど、熊谷もう一個いける、蔵造りの鳥、ね、蔵造りの鳥もしくは鳥節でも結構と、別にどちらか知っときゃ、まあ聞いたことありゃ大丈夫だろうけど、次第の場合になると中には早稲田とか青山学院とか一部の大学には、字数指定をしてきて3文字で書けとかいう大学もあったりするから、蔵造りの鳥で書くときには蔵っていう漢字、あとは鳥節って書くときには、これは漢字2文字じゃなくて2文字で鳥って書くようにね。はい、でその鳥物資がと、まあ蔵造りの鳥がこいつがよっぽど手先が器用だったんだろうねと、彼のデビュー作として作られたのがアスカデラの釈迦如来像と、これ作ってみたら、そしたらね、水戸天皇から、あんたすごいわねとね、このちょっとあの今度聖徳太子が死にそうだからさと、その死ぬ間際にさ、ちょっと彼のために仏像を作ってね、病気あの兵をね、願ってくんないと、わかりましたつって、で、その後死んだ後に、完成したのが、死んだ後に完成したんだと、つまり遅かったわけだけど、はい、それが法隆寺の金堂釈迦三尊像っていう有名な2つの仏像をこの蔵造りの鳥が作ってるから、その下のところに書いておくと、と、はい、ここで、柴田っ子の孫である、蔵造りの鳥が作ったのが飛鳥寺にあると釈迦如来像と、と釈迦の川に関しては、二神尿ね、一神尿で書いても僕は丸にしますが、と大学の採点者の基準っていうのはまちまちなんで、と、ですんでできるだけ、はい、休館地で書いておいた方が無難。それからあとは、その後、聖徳太子のために作られたのが、法隆寺の金堂っていう建物の中にある、三体の仏像。どちらも蔵造りの、鳥の作品だけども、どちらも釈迦の蚊っていう漢字書かせることもあるから一応丸をしておけ、先生このアンダーラインとなんかお寺の部分を蛍光ペンで書いてる理由は何か違いはあるんですかと、大体仏像を聞いてくる場合にはお寺の名前がこれが空欄になってくるだけですと、で一方で仏像を求めてくるときには大体選択問題です、なら漢字の練習一生懸命したりするやつがいるけどと、まあこれ経典の子は別に全くしなくていいからね、で、一方でと、次第の子で仏像の漢字の練習一生懸命してるやつがいるけども、仏像に関しては有名な仏像に関しては書かせることはありますと、例えばだからこの2つは書かせたりすることがある仏像と、で、それ以外の、マイナーな仏像に関しては書かせることはなく選択できれば十分だから、だから後々テキストのところで、お寺の名前が、空欄になってて、で、まあ、蛍光ペンとかになっていて仏像がアンダーラインの場合だったら、ああ選択できればいいんだなっつって気楽に考えてくれればいいと、一方で仏像ごと丸ごと蛍光ペンになっていた場合には、次第の子はああこれ書かせることがあるんだなっつって、思ってくれくださいと、はい、以上がまあこれがルール るだけども、と、ただ、こんな問題はね、昔ありまして、と、この聖徳太子のために、蔵造りの鳥が作った仏像と、それを、漢字5文字で答えなさいと。漢字5文字でと、法隆寺近藤釈迦三尊像のことじゃないのと、そうすると君たちは5文字だから、じゃあ法根社三蔵大罰と、これは法隆寺の中にはいろんな建物があって、法隆寺の中には近藤があったり、それから塔があったり講堂があったりと、そういった法隆寺の中の近藤という建物の中に、釈迦三尊像っていう仏像があるんで、答えは釈迦三尊像でおしまいですと、だから聞かれ方してないとわけわかんない答えを書いちゃったりする。だからそういった仏像対策のためにちょっと、ここら辺掘り下げました。はい、そしたら、話を左側戻していってと、はい、これが仏教自然に関することだけども、それに対して仏教公伝っていったものはと、これは国家同士で当時、新羅に追い詰められていた、百済が日本に援軍の要請をしたくて、じゃあ日本に先に仏教を伝えてあげて援軍、求めようかと、はい、それが括弧2番の左側、仏教公伝、百済の声明、王が日本の金名天皇仏像と経典を献上してと、はい、ちょっとあの援軍もちょっとねついでに欲しいんですけどと、はい、そして百済からイメージ的にはこんな感じかなと、百済の下からあのこんばんはにだと、こんにちはにだとね、おはようにだとね、ちょっとあの時間はっきりしてくんないと、こんにちはにだと、であのこちら百済のね、生命王からのプレゼントになるにだねと、仏像と経典なんでね受け取ってくだされとね、おー分かった分かったとね、別にあの教えてくる仏教教えてくれなんて一言も言ってねえのに強引に送っていきやがったなと、まあ、とりあえず受け取っとくかっつって、で、その仏教が伝来した年ですが、残念ながら何年かは分かっておらず、538年か552年かと、はい、それぞれ江戸で言うと母後の年と人身の年って言ったりするけども、これは母後の年と人身の年は一旦置いといて、まあ、年号どちらもこれは覚えられなかったら、まあ、もうすでに覚えてる人はもう書く必要はないけど、御参拝は五五二で覚えられるのが、538年と552年の仏教伝来の、はい、部分、538年節の御参拝と、あとは552で552と、はい、で、それぞれ母語説と人身説って2つがありますが、とこれは後々まあ掘り下げるけども、さてどちらの方が有力って言われたっけど、ね、じゃあお名返上の機会だ、うがうがと、はい、うん、538年節と552年節どっちの方が有力って言われてる？前にもお前言われてるはずなんだけどな、これもな、はい、じゃあ兼ねた、うん、538年説のが有力です。ならうがお前は左側に538年説の左側に有力って書いておけ。3つ書物があって、そのうちの3つの書物の2つは538年、で2つ、1個は552年で、日本書紀だからさらに怪しい。日本書紀に関してはいろいろ、この問題を生んでる書物だから、まあ、日本書紀がおそらく間違えてんじゃねえのって言われてるけど、はい、母語説と人身説っていうのは、これは母語と人身っていうのは当時の江戸を使ったこれ漢詩の法って言われるもんだけど、漢詩の法に関してはこれはまあ触れる機会が滅多にないんで、今ここでちょっと触れちゃいましょうかと、はい、テキストの方の96ページ資料のところにちょっと付録として漢詩の法っていうのを載せといたんですが、と、はい、漢詩の法って何と、漢詩の法っていうのは、これは、基本的にまず、実感って言われると、10通りの言い方と、はい、それからあとは、十二詩と、これをそれぞれ組み合わせて表現するのが漢詩の法。だから母語とか人身っていうのも母と語、それからあとは人身とか人と身っていうのを組み合わせていくんだけど、十二詩に関しては誰もわかるでしょうね。ウシトラ、ウータツミ、ウマヒスイサル、トリイヌイと。で、一方で実感に関しては、これは、左側の縦になってると、読み仮名もつけておきましたが、こう、おつ、へい、てい、ぼう、き、こう、しん、じん、きっていう10通りがあるの、今96ページよと、大丈夫と、で、それのこう、おつ、へい、てい、ぼうのこう、おつぐらいはさすがに君たちも聞いたことあるでしょ、こう、おつつけがたいと、これ全部で10通りあるの。なら君たちのね、そうだな、平均点とかいったものは昔は、こうとかおつとかそういったもので評価したり、こう、おつ、へい、てい、ぼうとかで評価したりするわけだけども、これの、これが10通りあって、 10×12 をするとちょっと文献には難しいけど120になるんだ、ね、でも120になるんだけども、その表を見てみると、なんか奇数のものしか片方しか採用していないなっていうのがわかるでしょうと。ですんで120÷2をして全部でこれは、60通りしかありま ませんと、はい、ですんで、その60通り、しかないということをこれを知っておくようにと、あとはもう一つ、ちょっとした、応用編だけども、これの漢詩の方の実感っていうものは10通りしかないんで、それが公、乙、平、定、王、紀、公、新、人、紀なんだけど、ここから、この例えば人心の年とかそういったものをいろいろ言い表す際と10通りしかないから西暦に直すとこれ必ず末尾の数字は同じ数字になりますと、例えば公、乙、ここら辺自分で、赤ペンとかって追加していってもいいかもね、公がつくと必ず西暦は末尾は4になります。近現代でいずれ、そうだな、更新政変とか、あとは交互農民戦争っていうのが出てきたりするけど、交がついたら4ですと、最後は。それから、オツに関しては、君たちは一種の変とかで学習したことがあるんじゃんと、これがつくと必ず末尾は5ですと。なら、4、5。はい。で、平、定、棒から6、7、8、9と。はい、6、7、8。で、その中で、平と定に関しては全く出てこないから無視してもいいけど、棒に関してはいずれ近現代で出てくる。戊辰戦争とか戊辰少将とかで出てくるから、あとは今回の仏教伝来の母語説の棒もそうだけど、8になるよね。なら戊辰戦争1868年から起きるし、と。で、キーに関しては9で、で、次のコウが、これ、コウ、オツ、ヘイ、テイ、ボウ、キー、コウ、シン、ジン、キなんて一生懸命覚えさせる先生いるけど、と、そもそもこれを覚えること自体が大変で、漢字も、二通りあったりするから、2回目のコウに関しては今度は0ですと。これ、交互粘着。高因粘着で出てきたよね。だから、末尾絶対0になるよと。で、シン、ジン、キは1、2、3です。はい、よろしい。なら、人がついたら、もうその瞬間に、ああ、例えば人がついたら、552年の仏教伝来の人心説だけじゃなく、と、いずれ近現代で人語軍乱っていうのも出てきたりするけど、そしたら、ああ、じゃあ末尾は任意か、つって、そこから応用できるから、選択問題とかであれば使えるでしょうと。で、その下、説明書きの米印のところ、この漢詩の方、緑の蛍光ペン引いといて、この漢詩の方っていったものは、実感と十二種を組み合わせた60、緑の蛍光ペンを、周期とする数ゆえに漢詩の方は60年周期となると60年ごとにやってくるよ、はい、ということになるわけです、はい、通信の中でもさらっと触れたことあったかな、うん、はい、そしたら戻りましょうと、はい、戻ってと、はい、で今回の538年に仏教が伝来したって書いてる書物が右側のところ聖徳太子の伝記である上宮聖徳法王定説法王の王っていう漢字に丸をしてとあとは元号寺っていう昔の飛鳥寺の由来を描いたものが元号寺縁起一方で日本書紀に関しては552年だって書いてるけど日本書紀の木糸編漢字間違えるやつは丸をしておけと、まあ、ただ日本書紀は結構怪しい書物で間違いがちょいちょいある方な日本書紀の552年は間違いなんじゃないのつって538年年説の方が有力、はい、こうして、まあ、とりあえず仏教が伝わってきたわけだけどもと、はい、仏教はあくまでもこれは外国伝来の仏教だよねとで、その、まあ、金明天皇はその時の決断をと、じゃあとりあえず俺一人では決断できねえからあじゃあ蘇我氏と物部氏どう思うと、ね、そしたら蘇我氏はと、それは信仰するべきでしょうだってこのあれしょ中国とか朝鮮半島の国々がみんな信仰してるのがこの仏教ってやつでしょと、で、まあこの蘇我氏は渡来人との結びつきも強い良いし、と渡来人が信仰してるじゃあ仏教を日本も信仰するべきなんじゃないですかつって言ったら物部氏は何言ってんだバカラと日本には古来よりよと八百万の神々がいらっしゃるのよと、神様がいらっしゃる日本においてこんな仏なんて外国のわけわかんないも信仰したら日本の神々お怒りになっちゃうでしょつって、ここから仏教崇拝をめぐって蘇我氏と物部氏が対立することになったのが丸二番数物論争と、ここで蘇我の稲目大御神と物部のおこしの腰っていう感じ間違えそうなやつは丸をしておいてと、はい、がそれぞれ対立しと、これの、決着は結局子供の代にまで引き継がれて馬子と守屋とでそれぞれ蘇我氏の方が覚えてなかったら下に、はい、仏教崇拝を唱えたのが蘇我氏なんで、はい、馬子の下にちっちゃく数物派と一方で物部氏は仏教いらねえよって言った廃仏派とThank you. はい、そして決着は最終的に587年に蘇我の馬子が物の部の守屋を滅ぼしたことで仏教崇拝で決着がつきましたがと、はい、では、ちょっと通史の知識の確認になってくるけども、蘇我氏と物の部氏がここで全面衝突しましたと。では両者がここで仮に全面衝突した際に1対1で戦ったとしたら、どちらが勝ちますかと、それの理由、根拠も述べた上で答えなさいと、はい、いける人と、うん、まあじゃあこんな仲良いものと、うん、
物の部氏が軍事を担当する、
うん、そう、物の部氏は軍事を担当してて、蘇我氏は何を担当してる？
ニート。
ニート。元はニート。でもちゃんと蘇我氏はその後ちゃんと、そうそうそう、財政を専門にするから生き残っていくんだよね。はい、ですんで、1対1で戦っても勝ち目ないから、蘇我氏は周りの豪族とか、あとは馬宿の王とかの味方に引き入れて、これで、まあ、蘇我氏、豪族、連合軍、バーサス、物の部氏ともいじめに近い状態で、はい、戦争が起きるわけだけど、はい、さすが物の部の守屋と、ね、木の上に登ってね、徹底抗戦するから、と、ね、ゴロすげえな、と、さすが守屋と、強えわ、と、一旦退却、退却っつって、一旦退却して、とね、ちょっと、これ作戦会議練らなきゃいけませんな、さすが守屋だとね、これ何かいい作戦ないですかなと、あーないですね、馬子さんやっぱり物部氏は強いですよと、ね、ちょっと今会議中に大使様、大使様何やってんすか、後ろ向いてなんか変なごそごそやってません、いや変なことやってないっす、な何やってるでしょと、何やってんすかと、今ちょっと作ってる最中なんです、何を作ってるんですかと、ね、もうすぐで出来上がりますから、もうすぐでと、出来上がりました、てーてーてーんと、大使様それ何ですかと、これはね、四天王っていうね戦の仏様でございますね、でこの四天王にお祈りをすればこの戦も勝てるはずですよ、ですんで皆さんでこの四天王にね、この戦の祈願を、勝利を祈願して、お祈りしましょうとね、皆さん一緒にナムー、さあ皆さんご一緒にナムー、皆さんそろそろご一緒にやらなくていいよ、でナムー言うたら、勝ったそうだから、その後馬宿は四天王に感謝して四天王寺を作り、あとは馬子は馬子で仏教のおかげで勝つことができたから飛鳥寺が作られることになる、あとあと出てくるお寺の、名前ですと、はい、ですね、その話を知っておくと、まあ、まあ仏教史は抑えやすくなるよと、はい、ちなみにまあここら辺一応、資料もあるんで資料さらっと見ておきましょうかと、はい、資料対策しっかりしてる子はね、まあ見たことがある資料かもしれないけど、はい、86ページの資料、はい、そしたらそれの上から3つ目と、はい、全部やるわけじゃなくて文化史講義録とかに載ってる資料は飛ばしますがと、はい、一番上の仏教四伝と、まずは不創略記の不っていう漢字書けのやつは次第のやつは丸をしといてと、はい、倍公演と、はい、慶太天皇即位16年、この場合仏教四伝の方なんで522年のこと、はい、大東の綾人蔵造りのすぐり柴田斗のとっていう字、資料原文では止まるっていう字になっていますが、資料原文に合わせる必要はないですと、ですね、止まるっていう字は消せ、はい、等しいで書け、これはまあ資料対策に関しては授業の中では、あまり扱う機会がないから言っとくけども、と、資料原文っていうのは教科書とかテキストで学んでいる漢字とは違ったパターンがよくありますと、その時に、漢字が違っている場合、それに資料原文に合わせる必要は全くないですと、合わせずに、教科書でテキストで習っている漢字で書くように、例えば荘園の荘なんかは、まあ、これは資料講座とかちょいちょい言ったりしたけど、荘園の荘は昔はずっとこの字を使ってますと、で、資料問題では、その時に、この字使ってるけど、例えば記録荘園研究所を答える時に漢字はこの字が原文では使ってるけど空欄になっていて、そこに当てはまる語句を書けって言われた時にはこっちの現在君たちが習ってる漢字の荘園の荘で書いてくださいと、ですんで資料対策っていうのでやったらビビって、原文に合わせなきゃそんな必要ないのと、今現在君たちが学んでいる、その漢字で書きゃいいからと、はい、だから柴田斗の刀も止まるは消せって言ったのはその理由と、はい、で孫が蔵造りの鳥、鳥仏師に当たるわけですが、はい、それだけと、続いてその下仏教公伝の方の上宮聖徳法王定説は聖徳太子の伝記と、はい、四季島の天皇の御世にと、うん、まあ分かんなくても仏教伝来だから金明天皇じゃないと、金明天皇の時代に母後の年と538年の年の10月12日に百済の国の主明王、これも清明王と書いてください、いちいち明王と書く必要はなしと、 もうこういう問題パターンあらかじめ知っておけば、ああなるほどと、資料の学習ってそれほど難しいわけではないのねと。で、百済の生命王が初めて仏の造経経を合わせて僧などを渡したって祭ると、御事のりして蘇我の、稲目と、で、ここら辺で全部が空欄になるわけじゃないよと。太字になっているものはと、これは今まで過去の問題の中で、空欄になって聞かれたことがあるものを全部太字にしているだけですと、だからどれかしらが残ってるから、それの一部が空欄になるだけだから、そこからああこれ仏教伝来の話だから、じゃあ百済の生命王の部分が空欄だったら生命王入れればいいんじゃん、一方で明王が残ってて百済が空欄になったら、ああ国名入れるから百済入れればいいんじゃないと、いわゆるクロスワードパズルみたいなもんだと思ってください、そういった資料で、いちいちビビらないように、はい、続いて今度はその下、仏教公伝、出典は日本書紀になるけど、伊藤編の方だねと。で、これは気をつけろ、日本書紀なんで552年説の方になっちゃうからねと、はい、これは仏教伝来の細かい内容が書いてあるけどと、はい、欽明天皇の13年552年冬10月百済の生命王、釈迦仏の金堂像一柱はたきぬかさ若干狂論若干感を立てまつると、仏教を伝えてきた後、はい、天皇欽明天皇はすなわち軍神歴文してなとまく家臣に尋ねました。聖版の立てまつれる仏の顔キラキラしいと、百済から、届けられたこの仏像の顔は素晴らしい、もっぱら未だかつてあらず、未だ見たことがないが敬うべきや否やと、崇拝するべきかなどうかなと、でそれに対して蘇我の大臣の稲目と、これは稲目のみが空欄になると、だって蘇我氏って何人もいるでしょうと。で、稲目が、まあここで申して申さくと、はい、正版の諸君もっぱらに皆敬うと、豊明勢山と兄一人背かやと、こういった百済とか西側の国々が崇拝してるわけでしょ、なんで日本だけそれに背く必要がありましょうか、いや日本もそれに従いましょうと、兄っていうのは漢語で出てくるよねと、はい、で、一方でそれに対して物のびの大村氏、ここで、おこしと、あとは中富信立、かまこ、先生女ですか男ですと、馬子が男であるのと同じと、先生かまこなのに男なんですかと、うん、そこら辺はね、心はね、もしかしてやめとこうか、はい、で、このかまこは同じく申して申さく、我が帝の天下に君と増しますは、常に天津社国津社の桃余り安神をもって春夏秋冬祭り玉をこそ渡すと、まさに今改めて足立国の神を拝みたまえば、おそらくは国津神の怒りをいたしたまえと、日本には神々がいらっしゃるのよと、そんな中で外国の仏なんてものを信仰したら日本の神様お怒りになっちゃうでしょと。でそれに対して天皇曰くと、天皇とは欽明天皇が言いました、願う人稲目、試しんじゃ稲目、お前崇拝してみなさいっていう結論を出しましたとさと。はい、まあその後も蘇我氏と物部氏の対立は続きますが、はい、結果まあ蘇我氏の勝利によって仏教崇拝で決着がつくと。はい、そしたら戻りましょうと。はい、でここからが、まあ通してやった部分がほとんどでしたがと、はい、仏教史の本題になってくるところかなと。はい、こうして仏教が伝来した後、そこから仏教文化が花開いていくわけですが、まず文化に関しては左側縦になっている文化の名称を抑えることが一番のポイントと。ですので左側縦になっている飛鳥文化、それからその次の白鳳文化で、その今度は天平文化と、それぞれこれが大体いつ頃の頃の時代なのか、それをまずは抑えること。まず飛鳥文化に関しては、これは大体左側に分かれているの、左側に空いてるスペースがあるからそこに書いとけと、水戸天皇前後の文化です。年号をピンポイントで言うんだったら、水戸天皇が即位した592年から一種の変が起きる645年あたりまでの文化、それが飛鳥文化。で次の今度は発行文化っていうのは、ここで特徴が大きく異なっていくのが、次の天武天皇や持統天皇時、この頃になると通信の中で学習したと思うけど、一種の変、そしてあとは人心の乱を経てと、大君の権威が、向上してと、絶対的となって天皇号も成立するようになったよね。で最後の天平文化に関しては、これは聖武天皇の元号自体が、これが、そもそも奈良時代の聖武天皇が、天平っていう元号を使っていたんで、聖武天皇の前後の文化で
で知らなかったらついでに自分で聖武天皇前後っつって書き割ったら全部枠の左側に書けるでしょと。追加で聖武の時の言語を知らなかったら聖武の場合は絶対に天平です。ただ一応天平〇〇とか言って天平神語とか、4文字の、まあ言語が来ちゃったらその場合には聖武天皇ではないのでそこは気をつけておいて。奈良時代はちょっと特殊な時代で、言語が4文字の時があったからね。だからまあ令和に言語が変わる時に言ったっけ、僕は予想してた、進撃をずっと予想してたんだけど、と令和じゃなくてね、4文字の可能性もあるなと、ね、だから、目型巨人元年になるかもしれないしと、女性の社会進出みたいな感じでね、ちょっと面白いね。今年は目型巨人元年だからじゃあ次は次予想できるよね。だいたい今度は、今度は進撃巨人だよねやっぱりね。でも進撃はもうちょっと後に持ってきて、で話戻しましょうと、ね、一方でアギトの巨人ノーをつけちゃうとかね一番クソ弱いやつやん、ね、で話がそれたけどと、そこから、何が言いたいかっていうと、この水戸天皇前後の頃はと、豪族が、蘇我氏を中心とした豪族が力を持っていた時代と、でこの豪族の連中たち、大和政権に服属すると何と呼ばれるようになったっけと、通信の事業でも、市政制度が出来上がって宇治と呼ばれるようになったよね、それを宇治族って言ったりするんですが、そういった宇治族である豪族が仏教を授与していたからそれを宇治族仏教っていうだけ。そして、ついでにその豪族の連中たち宇治族が作ったお寺のことを後々やるけど宇治寺っていうだけですと、ですんで通史の知識をそのまま応用すればいいだけ。こんな簡単なもん何ももうないよねっていうぐらいだよね。はい、そしたら、ここで、まあ、仏教崇拝で決着がついているんで、はい、丸3番のところと、はい、ちょうど、先ほどの蘇我の馬子が物埋めの守屋に勝利し、そして水戸天皇が即位した後に出されたものが、これから仏教を入らせていきましょうねつって、天皇のお言葉として出されたのが仏法光理の御事の理、これから仏教を入らせていくよと、ちなみにこの仏法光理の御事の理っていうところから、そこから仏教を入らせていくために、作られたお寺と、お寺にもちゃんと由来があるのよと。例えば蘇我氏が、ここで初めて作った宝光寺とか、それからあとは法隆寺とかにその後名前がつながっていくからねと、ですんでお寺の名前っていうのも、いろいろ、知識を応用すれば抑えられると、はい、で仏教を起こせっていうんだけども、ここで一つ問題があって、仏教を流行らせていきたいって言ったけど、仏教を流行らせていくために仏教はそもそも、これは釈迦が始めたものと、でこの釈迦っていったものはね、僕はもう、まあ、これは文化史説明する上で釈迦ほど邪魔な存在はいないって言い続けているんですが、なぜなら釈迦っていうのはと、ここで、まあ、ブッダはと、こういった弟子たちにいろいろね、自分の教えを伝えていって、弟子たちはお釈迦様の教えは最高ですよと、最高だろうとね、最高ですとね、最高だろうと、最高ですかと、最高ですと、じゃあお疲れいいっつって、はい、で死んでったんです、ですね、本残さないで死んでったから、そのせいで弟子たちがお釈迦様の教えは最高やったね、じゃあそれ本にしようっつって、法華経とか唯摩経とか昭満経とか大日経とか金剛長経とかで、いろんな経典があってと言ってることがもうまちまちでとね、しかも読めねえと、ですんでその経典を、つまり今君たちが、まあまあ法事とかで坊主が読んでるやつが経典なわけだけど、そのお経を分かりやすく書いた注釈書がないと、仏教マスターできないよねと。そこでその下丸4番馬屋の王の馬屋っていう漢字はもうさすがにいいでしょう、馬屋っていう字に丸をしといてと、はい、聖徳太子が、書いたと言われてるのが三行の偽書、三行の偽書の書っていう漢字に丸をしておけ、漢字気をつけろよ、特に過疎化とかが進んでいる人、くすぐに過疎化のそう、ね、そうすると過疎化進んじゃうからと、ね、人口流出しないようにっつって、
ね、右側には流れるっていう字の右側の字を使えば間違えることはなくなるでしょうと、あ、意図的に言ってんだよと、そこで過疎化の層、本当に恥ずかしいからね、あ、それでも、ね、過疎化の層を使いたいなんて、ね、どんだけ過疎化進めたいんだって話だからね、あ、で、産業の義書っていうのは3つの経典の注釈書、具体的に言うと法華経、唯摩経、昭満経と、これのうち、まあ、唯摩経と昭満経を書かせた問題も一応あることにはあるんで、めったに書かせないけど、唯摩経の間、昭満経の満っていう漢字に丸をしてと、はい、それの注釈書を、それぞれ法華経の義書、唯摩経の義書、昭満経の義書、それを3つまとめて産業の義書っていうんですが、さすがにその馬宿の仏教マスターって言っても、一人でさすがに仏教マスターすんのは無理なんでと、彼自身に、この、馬宿の方に仏教を伝えた師匠がいますと、はい、それが右側の方の、四角でくくってあるトライソーっていうところのと、一人目の絵師に関しては頻度が低いけど、こうくりの坊主で、こいつが馬宿の王に仏教を教えた先生なんで、絵師から左側にウィンって矢印出して、はい、先ほどの産業の義書の説明の方に矢印をつなげておけ、いわゆる聖徳太子の、まあ、先生です、はい、それがこうくりの坊主の絵師。ただ入試で聞かれるのは絵師なんかよりもその下、その後にやってきた百済の坊主の、貫禄と、あとは高栗の鈍長の2人のが聞かれるから、それの、百済の貫禄の6っていう漢字に丸をしてと、あとは鈍長の鈍っていう漢字にも丸をしておけと、はい、ここら辺はよく国名間違えるやつは口に出して覚えときゃいいでしょうと、覚え方に関しては目で見て覚えるってやり方が一番まあ効率はいいけどと、覚えられない時には耳で覚えるっていうのも一つ一つのやり方、くだらの貫禄、高栗の鈍長とか口に出していれば、はい、勝手に間違えることはなくなるはずと、はい、でくだらの貫禄の6、鈍長の鈍の鈍はこれ見えづらかったら、これは、雲っていう字の上のところに日曜日の日をつけてるだけなんで、分かんなかったら左側とかに、雲の上に日曜日の日をつければいいだけなんで、自分で追加しといてと、それぞれ、何年にやってきましたかなんて、602年610年なんてどうでもいいと、暦や天文学を伝えてと、でそこから日本でも暦の歴史っていうのが始まっていきますと、やろうと思えばここから暦の歴史っていうテーマ誌もできるから、そんなの聞かれたらできるわけないじゃないですかと安心してください。これは、暦の歴史って言ったとしても、これは通史でもしくは文化史の知識で、学習していれば、対応できるもの、例えば平安時代の頃には千名歴っていうのがその後使われていて、江戸時代になると渋川俊海安井三鉄っていう人が状況歴っていう暦を作って、そしてさらに今度は江戸時代の半ばに、後半の方に高橋義時っていう人物が完成歴っていう暦を作り、でも日本ではまた太陰太陽歴が中心だったんで、明治代になるとこれが太陽暦に変わっていくと、それをただ聞いてくるだけなら、それぞれの文化の時代のやつを細切れに取ってくるだけだから、テーマ誌テーマ誌でビビったりしないようにと、そういったマニアックのテーマ誌は、それは、知識を細切れに持ってくれば解けるから、はい、それからあとは鈍長に関しては、これは、書道とあとは絵画においては、書道誌とかあとは絵画誌を聞いてくるときには鈍長から始める問題もありますと、なぜならこいつが紙、墨、絵の具を伝えたから、こっから日本でも書道が、これが始まったり、それから絵画の歴史が始まるのが、それが鈍長からだから、鈍長はまあここら辺は他のテーマ誌絡みでしっかり押さえとかなきゃいけないけどね、はい、そしたら左側の方に話を戻していってと、はい、この時代は豪族が仏教、豪族である宇治族が仏教を使用しているから、その宇治族が作ったお寺のことを単純に宇治寺っていうだけ、通史の知識を応用すればいいだけだね。左側丸5番と、はい、宇治寺に関してはこれは今までの古墳に代わる豪族の新たな権威の象徴として作られたものと、はい、これはそもそも、もともと古墳時代の頃に豪族は自分たちの権威として古墳を作っていたけども、仏教が伝来したから、じゃあお寺でも作っとけばいいんじゃねっつって、そこからお寺作り始める。仏教のことは何も分かっちゃいません、とりあえずなんか仏教を信仰してればいいことが起きるらしいよと、病気が治るらしいよ、子孫が繁栄するらしいよ、じゃあお寺作るみたいなノリで作ってるだけ、はい、で、そんな中でその下、蘇我馬子が最初に作ったお寺がちょうど物の目の森屋を滅ぼした翌年に、ここで日本初の寺院を作ってるんですが、飛鳥寺もしくは宝光寺、仏法交流の御事のりの仏法交流から宝光寺っていうだけですが、これは日本最初で作られた588年に建立された日本最古の寺院と、それからあとはさっきの戦は四天王のおかげで勝つことができたよね。ですんで馬宿の聖徳太子が今度は何話に ったのが、次にその下四天王寺が作られてますがと、それに対して、もう一つ馬江戸の王が作ったものと、これは馬江戸の王は、これは天皇の子供で、その馬江戸の王のお父ちゃんだったのが陽明天皇と、でも病気がちでと、俺もうこのまま死ぬかなと、でもなんか病気治ってほしいんだよなと、だからなんか仏様の力でこうやって病気治してもらえへんかなと、じゃあ誰か俺のためにお寺作ってよつって、で言いながら死んでっちゃったんですと、ですんで、じゃあ親父の供養のために、ここで作ってあげようって言ったのがその下法隆寺の始まり。その下法隆寺に関しては別名イカルガ寺って言っても結構ですが、イカルガっていう漢字にまず丸をしてと、はい、これは別名漢字書かせることもあるよと、はい、でイカルガ寺に関しては607年に父の陽明天皇のために建立された現存する、世界最古の木造建築物と、で607年に建立されたことは分かっているんですがと、はい、ところが一つ問題があって、その後670年に、これは火事で炎上しちゃったそうですと、はい、と日本書紀に書いてありますと、でこの670年に炎上したっていうのが日本書紀に記述されてるわけだけど、これが問題なの。何だと、日本書紀だから、日本書紀は信じちゃい、ちょっと信じるのが難しい、ちょっと怪しい部分があるから、あと670年に炎上したって書いてあって、その後再建されたっていう記述がどこにもないんですよ。ならそっから、ここで、まあ、日本書紀の記述を例えば信じるとしたら、670年に火事で焼けちゃったから、その後再建されて今現在の法隆寺につながっているっていう説と、といやこれ日本書紀の記述は嘘っぱちで、と607年に建立された法隆寺がその後今現在もずっと続いてる状態なんだよと、これを法隆寺再建論争っていうんですが、その、日本書紀から、その下吹き出しがついてるねと、法隆寺再建非再建論争ってありますが、これ明治大の頃からずっと学会の中で法隆寺は焼けたのか焼けてないのかとか言ってずっと言ったんですが、決着はもうついてますと、これは今現在ある法隆寺の位置からと、1939年、ちょうど日中戦争をやってる真っ只中だったんだけどと、そこから、北西の方角からと、もともとお寺が建っていた跡地が見つかったんですと、それを若草伽藍跡って言ったりするんだけど、右側若草伽藍、伽藍っていう漢字に丸をしておけ、はい、これは四天王寺式っていうのは、まあそれは気にしなくてもいいけどもと、このお寺がもともと建っていた跡地が見つかったっていうことは、じゃあこれ焼けちゃったさ法隆寺なんじゃないので、まあこれを細かく言うと、この焼けちゃったこっちのもともとあったお寺のことをこれをイカルガ寺って言ったりして、で今ある方を法隆寺って言ったりする人もいますと、で、そこから焼けちゃったから、今現在ある法隆寺の位置に新しく建て直されたんじゃないのって考えると妥当だよねと、そこから再建説が有力になり、今現在はもう2007年だったっけな、これ法隆寺のと今現在の法隆寺の、木材に使われている伐採年代を調べてみたら7世紀後半でした。ですんで、法隆寺は再建説で確定してます。ですんで、もうここら辺はもう論争じゃなくなったから、はい、昔はそういう論争があったんだよっていうこと、はい、そしたら残り、他にも宇治寺を見ていくと、豪族の蘇我氏以外にも旗宇治っていう豪族がいなかった旗折ってる家柄のと、柚木の君の子孫と、それの旗の川勝が作ったのが京都にある高隆寺ですが、旗の川勝の旗っていう漢字にやっぱり丸をしておけ、はい、以上が、宇治族仏教っていう豪族が仏教を受容していた時代。ただその後645年蘇我氏が滅亡するわと、あとは、他にも、その後672年壬申の乱で大天皇子が勝利し、大友の王子の方に味方していたのが中央の畿内の豪族だったから、豪族たちが没落したことで天皇の権威が一挙に高まると、で、天皇の権威が高まりと、つまり国家がその後仏教を受容するようになっていくのが、次の発行文化の特徴と、はい、ですので、左側、発行文化の、隣縦になっているところには今までの宇治族仏教から国家仏教に変わっているっていうのが分かるよねと、そしてこの国家っていう意味を示す場合なんていう漢字を使うんだっけ、さっきやったばっかでしょうと、公とか官っていう字を使うんでしょう、ですので国家が作ったお寺のことを、漢字とか漢大寺って言ったりするだけですと、はい、ですんで、はい、丸、6番か、はい、漢大寺もしくは漢字と、当時の藤原京の中に作られた4つの、まあ、でっかい国家によるお寺があったわけだけどもと、はい、その 寛大寺の4つ、これ一個一個覚えていくとめんどくせえから後々ボロいますが、あと一つ目が大寛大寺と、これ区切り方間違えてる先生よくいるね。大寛大寺違う、寛大寺の中で一番でかいのが大寛大寺なんです。ですんで、そのままつなげればいいだけ。で大寛大寺は、これはもともとは、639年除名天皇が作った百済大寺っていったものをこれを移築してきて作られたのが、それが大寛大寺と、それからあとは他にも、この時代の、中心となっていく薬師寺は天武天皇が後に持統天皇となる奥さんが、一時期病気になっちゃったから、お愛する妻よとね、死なないでおくれとね、お前は死なないでほしいから、じゃあ病気治ってもらうためにこういった病気を治してもらうときに、お願いする、仏様は薬師如来っていう仏様ですと、薬師っていう漢字がつくようにね、薬で治してくれるから、はい、そこで薬師寺を建立、これは天武天皇が奥さんのために作ってあげたお寺と、はい、そしてその下の飛鳥寺、宝光寺、あとは河原寺、愚福寺とかがありますが、あれ先生、飛鳥寺ってさっきなんか蘇我の真子が作った宇治寺に出てきましたよね。はい、蘇我氏滅亡したから管理人いなくなったんで、そこから国家が、管轄するようになっただけですと、はい、ですんで蘇我氏滅亡が背景、蘇我氏いなくなったからそこから国家が管轄するようになっただけです。でも先生4つ覚えられないんだけどと、覚えられなかったらこれは、すぐ右側とかね、空いてるスペースあるだろうし、ねえねえねえ、ちょっと明日疲れたから代役明日変わらん？で、大薬、大寛大寺、薬、薬師寺、明日、変わらんで、明日香寺、あとは、変わらんで、河原寺。はい、おしまい。その4つのお寺を藤原京四大寺っていうだけですが、と、はい、ただ、藤原京に遷都されたのは694年、そのわずか、16年後に平城京に遷都されることになるよね、それがいわゆる奈良時代の始まり、天平分解と移っていくわけだけどと、そうすると、お寺が、都がまず遷都されるだけじゃなく、お寺の数も四大寺から五大寺、六大寺、七大寺って増えていって、最終的に平城京には7つの大きい、漢字が作られるんですと、はい、ですんで、今度は、はい、その下あと丸7番寛大寺の発展ってあるけど、はい、平城京の中に設けられた、7つのお寺が 7、なんと七大寺、なんとに関しては通史の授業の中でも何度も言ってこなかったと、例えばなんと北礼とかさ、それからあとはなんと焼き討ち、京都から見て南の都、分かってなかったら右側に平城京って書いとけ、はい、平城京にある7つのお寺で、新しく作られたものもあれば、あとは移築引っ越しされたものもありますが、と、はい、まず、その下、最初、まあ、この時期に新しく作られたお寺を3つ見ていくと、1つ目が、藤原氏をバックにした、もうその時点で金有り余ってるからねとね、もうその後も、この奈良における、最大勢力って言ってもいい興福寺と、藤原氏のこれは専門の牛寺で、もともとは藤原の鎌足が作った山科寺が前身となって、興福寺、鎌倉時代、室町時代になっても、これ、どれだけ力を持ってたかと、鎌倉時代室町時代における、大和の国の守護は興福寺です。え、先生守護大名はいません。だから、興福寺が守護を、兼任している、どれだけ力を持ってるかっていうのが分かるでしょうと、はい、それからあとはその下と、はい、聖武天皇が作ったのが東大寺と、これは京都の東に設けられたから東大寺と、はい、それからあとは西に設けられたのが西大寺と、これは、聖武天皇の娘の、はい、聖徳天皇と、もともとは高賢天皇だったけども、その後聖徳天皇と名前を書いていくと、だからまあ親父がこれ平城京の東に、ここで大きいお寺作ったから東大寺かと、西に大きいお寺作ったのが娘さんかとね、ですんで、分かんなかったら自分で左側に父と娘ってそれぞれ書いてけいいじゃん。東大寺は父親が作ったもので、娘の道教にたぶらかされた、聖徳天皇が、恵美の死活の乱後に作ったのが西大寺なんです。 まあ、その後西大寺は寂れていくけどね。でそういったお寺の位置だとかも、これも聞かれてくることがありますが、と、右側の方の、お寺の位置をちょっと見てみる と、まあ、南都七大寺の上の伽藍配置はこの後やるけど、と、まず南都七大寺の位置に関しては、それぞれ東大寺と西大寺ぐらいは一応まあ抑えることはできるでしょうと、なぜなら、この平城京の東にあって、しかもこの下京からもはみ出てるからね、と。で西にあるのが西大寺と。でその中で法華寺、まあ、位置に関して聞いてきたもう難問だから、それ出たらもうあの捨てていいと思うけど、と、ホッケ寺だけは知っておい、知っといていいんじゃん。ホッケ寺緑の蛍光ペン引いといて、これは藤原の不人の元邸宅、緑でアンダーライン。だ、不人って本当超駅近に住んでるよね。マジよね、うん、羨ましいわ。はい、で、ただそれぞれ、この時代の変遷によって、お寺の、作りっていったものが変わっていく。そのお寺の作り、それをですね、その上飛ばしていたところ、若草伽藍っていうのね、なんか伽藍って言葉が急に出てきたけど、これを伽藍配置っていうんですと、はい、それの、上のところにある伽藍配置の、伽藍っていう漢字に丸をしてと。はい、それぞれ、この伽藍配置に関しては、と、まず、そうですね、古い順番から飛鳥寺、作られた順番からね、四天王寺、その後法隆寺、あとは薬師寺、あとは東大寺、それから最後の今回の大安寺と、はい、でそれぞれこういった時代によって作り方が違うんだけど、古い順番からこれまず覚えておかなきゃいけないから、覚えられなかったら、これはそうだなと、安心できる本屋さんはと東大で買えばいいんじゃんと。安心本屋は東大でとかで、安心本屋は飛鳥寺、セカラタ、四天王寺、法隆寺、薬師寺、東大寺、大安寺の順番。ちょっとキリがいいところまでやって一旦休憩にしていきますが、でつまんない問題だけど、例えばここら辺で図を用意して、これどこのお寺の様式ですかって聞いてくるんです。つまんねーとね、これ特徴知ってりゃ簡単。これはまず、赤で、塗りつぶされている塔の位置に注目するんですと。塔っていうのはもともとどういう存在かっていうと、仏舎利っつって、仏の骨を収めておくための建物と、で、それを仏舎利っつって、まあ、仏の骨のことを仏舎利っていうんだけど、そんなに仏はあの骨をばらまいたんですかと。あ、レプリカですと、そりゃそうですと、それ全部仏舎利集めるとね、仏の大きさ16メートル超えるんでね、エレン以上の大きさのね、あの結構巨人になるんでと、で、それの仏の骨を収めておくための建物だから、塔っていったものは初めすんげー厳重に警戒されてて、警備されてて、ここに真ん中のこの、飛鳥寺見てみると、塔が真ん中にありと。で、ここで、まあ、3つの金堂に取り囲まれて厳重に警備されてるよねと、ところが君たちお寺行って塔って入れたことあります？入れないんですよ。でただ、外から 見渡すだけと、で君たちが行く場所っていうのは、金堂っていう仏像とかが置かれてる重要な、ところに行くんで、とそこから塔の重要性って途中からあまり必要なくねっつって、そこからガードなくなるの、これが四天王寺一直線になると。で今度中心からもちょっと外れると、ね、それが法隆寺、はい、そして今度は薬師寺になると東と西に2つに塔が出来上がりと、その後最終的に寺の層に出されます、はい、ですんで、塔の位置に自分で丸をしていって、塔は中心から外へっていう特徴さえできればいい。はい、塔は中心から外へと。でちょっと切りがいいところまでちょっとやらしてと、はい、で左側の方と、はい、その後と、さっきの南都七大寺のところの、興福寺、東大寺、西大寺まで見ましたが、残りのお寺に関してはこれは移築してきたりしただけ。移築っていうのは、まあ、つまり分解して作り直しただけだけど、それが残りの南都七大寺の大安寺、大安寺の大はこれは大観大寺が、まあ、これが移築されて、大観大寺から大安寺に変わるから、大観大寺の大と大安寺の大でつながるね、それから あとはその下、元号寺に関しては昔の方向寺が、ここで引っ越ししてきて、と、なんで先生引っ越すんですかと、うん、都引っ越するでしょ、そうするとお寺も中心が変わるから、うん、引っ越すの、あ、じゃあ引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越しってくっついてくるのと、で、そのために毎回、ついてくるわけですが、このネタ通じるやつはほとんどね、まあ限られてるけど、と、はい、で、そこから大安寺、元号寺で、一方で薬師寺も引っ越して、薬師寺に関してはまあ正確に言うと新しく作られたんで、藤原京に置かれた薬師寺は元薬師寺、それからあとはこの平城京に置かれたのはや、まあ今度は薬師寺って言われますが、あと、はい、最後の残りの法隆寺が括弧になってるのは、そもそも南都七大寺に関しては、これは全て7つをこれを聞く問題はありません、なんでと、南都七大寺に関しては地図で、その場所を確認してみると、右側のところ自分で見てみりゃいいけど、法隆寺見当たらないのよ。法隆寺は、この南都七大寺の平城京から北西の方角で、と、はい、ここから外れたところにあるんで、法隆寺入れるべきじゃないんじゃないと、ね、だから、そうやったら逆に東照大寺入れた方がいいんじゃない、いや、法華寺入れた方がいいんじゃないつって、だから南都七大寺を書けなんて問題ありません。選べが限界ですと。はい、で、その7つに関して、まあ、これを丸暗記するのは不可能だから、覚え方に関しては、これはまだ書かなくて結構ですが、覚え方としては、まあ30年以上前からの有名な語呂で、やっぱり東大が最高峰っていう語呂があるそうですが、これは僕はお勧めしません。パクリになるし、パクリは嫌だし、でやっぱりで、なんか薬師寺、それからあとは東大寺、それから大安寺、元号寺、西大寺、興福寺、法隆寺、先生結構いい頃じゃん、いやこれ良くないでしょ、パリは良くないでしょ、これパリがあったら、そしたら凱旋門と勘違いしたやつがいてとかね、選択問題引っかかるやつがいるでしょ、だからこれはパリはオリンピックも関係するし間違いやすいから、これは良くない、こういう字余りは僕は良くないと思うんですと、はい、ですんで僕は字余りなしの語呂を大体好むけども、はい、僕の語呂は完璧なオリジナル、はい、ですんで、はい、僕の語呂は、はい、これ書けばいいの、東大が、こっちまではちょっと似てるかもね、最高峰、いやー、はい、これで覚えられる、これで字余りゼロで、東大寺、大安寺、元号寺、西大寺、興福寺、法隆寺、薬師寺、字余りゼロ、完璧オリジナル、まあ心の中で突っ込んどけ、まあオマージュ、あとは改変、修正しただけです。はい、そしたら、はい、一旦休憩に、しましょうと、一旦休憩と。